15章だったんで、これはもう15章話そうとか思ってたんですけど、なんか13章のこの今日開いてあなた方に新しい戒めを与えましょうなと、新しい戒めっていうのは元からあった戒めなんですけども、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、すごく深くこれがね、なんかこう旧約の核心ではありますけど、すごく語られて、まあ、プライベートなことなのかなと思ったんですけど、教会に語られていると思いますので、まあ、今日ここからお話をしたいと思います。で、互いに愛し合いなさいってことなんですけども、その時に私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいなんですね。だからキリストが私たちを、キリストが私たちを愛してくださったように愛し合いなさいということであります。まあ、キリストが私を愛してくださったアガペの愛なんですけども、私の肉にはアガペはないんですけども、その聖霊の助けの中でイエス様は私を愛してくださったように愛し合いなさいということを言っているんですね。で、3つにポイントを絞ってお話します。いろんな形で話せるでしょうけど、今日はですね、1つ目はね、ヨハネの福音書、ヨハネを見ていきますけど、すみません、さっき言わせた1章、ヨハネの1章ですね。さっき言わせたんですが、さっと出してくれる OHP と信じております。1章の14節ですね。皆さん一緒に開きましょう。新約聖書の方は172ページ、新しい方はね、一つ目は157ページですけど、まあ、開かない方はこっち見てください。すぐ出てくると思います。ヨハネの1章の14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれたって書いてあるんですね。言葉ってキリストのことですね。もうこれはもう数時間もやりました。で、キリストは人となって私の間に住まわれた、神だった方が人間になって私の間に住まわれた、私のところに来て人となって全く、まあ、住んだというのは生活をしてくださって、私の間に、私たちのところに来て住んでくださって、私と一緒に生活されたと。弟子たちとは実際寝起きを共にしておられたわけですね。弟子の特権はキリストのそばに入れることなんです。で、キリストと共に生活をできたことなんです。だからキリストは弟子たちと共に生活を共にされたわけですね。で、愛することのまず最初のポイントとして、相手のところに行って一緒に住む、一緒にいる、あるいは一緒に生活をするっていうことがすごく大事なんですね。で、しんどくなったら離れるのは簡単です。離れてる方が楽です。離れてると愛せるんです。一緒にいるとなかなかそう簡単にいかないんです。だから介護っていうのが今ねあります。老老介護とかいろんな介護がね。で、介護の人手が足りないのは介護の需要が増えてるからですけども、一つは家族が介護すると持たないんですね。よくお医者さんとかのところ行くと、本当に家族が必要だけども家族が全部やると家族がめいってしまいますよって言われるわけですね。それはやはりずっと一緒にいると家族もめいってしまう。それぐらいそんな甘いことじゃないんですね、現実問題として。介護してる人は分かると思いますよね。で、それぐらい大変なんですね。だからつまり一緒にいると大変なことがいっぱい出てくる。介護に限ったことじゃなくて、夫婦でも親子でも一緒にいると結構いいことばかりじゃなくていろんなことが分かってくるし、だから大変なんです。でも一緒にいることが愛することのまず一歩目なんです。で、そこから逃げちゃいけないんですね。もちろんね、ずっと一緒にいなくても、ね、仕事に行くでしょうし学校に行くでしょうし、そういうようなことがあるからそうやっていいんですけど、一緒にいるっていうことを基本的にね避けないようにしないといけないんですね。で、これは一つ目なんです。でね、e-books ってものすごく古い本なんですけどね、奥山実さんがね、もう一つの人生ってこの本書いて、この本に、ね、私好きな話がいくつかあってね、これなんていうのかな、畑の勤める子供って書いて、なんていうのかね、金庫なんていうんでしょうかね、こういうの強い人、名前の場合なんていうの、勤める子供って書いて、畑の金庫さんっていうの、すいませんね、その畑野さんという東大の女性の、先生、偉い先生、教授の人ですね。この人は児童心理学者です。で、子供4人全部東大に入った人ですね。まあ、でも全然教育ママじゃなかったですね。基礎だけ教えて、あとはなんていう、点数で追い込まなかったということですけども、まあ、その東大の次男坊、2人目の子がねものすごく大変だったんですって、ね、幼稚園にもう来させないでくださいって幼稚園で言われて、で、幼稚園でも悪い子であんまり来させないでくださいって言われて、幼稚園に断られたぐらいもう超暴れん坊だった、ね、で、このお母さんは心理学者ですから、どうしてそうなったかが分かる、ね、で、書いてある。彼女はなんでその子がそうなったのかちゃんと分かっていました。彼女が、お母さんが大学で教えに行くからなのです。お母さんが働きに行くからです。だから寂しさのあまり暴れ回っていたのです。 ね、まあ、そしてお母さん、俺のこと見ろよ、俺のこと関心持ってくれって暴れ回ったわけですね。まあ、子供よくやりますよね。で彼女はさ、よく分かってたんですね。でもなかなかね、本当に大学で用いられていて、みんなに慕われていて、結果も出していて、でだから、なかなか辞めなかったんですけど、彼女はついにその2番目の子の、その子のためだけに大学辞めちゃうんですね。で、その時ね、言われたそうです。なぜあなた辞めるのですか、あなたのような才能のある人には残ってほしいと言われ、でも彼女辞めたんです。まあ、奥山さん、1回の主婦になったって書いてある、この書き方好きじゃないな。主婦はお金に換えれないぐらい大事な仕事ですね。現代はそれを軽く見てる傾向があるような気がしますけど、主婦はお金なんか換算しちゃいけません。換算できないぐらい母親と妻は大事な仕事です。それを本当に殺すためてやってくれる人がいたら、すごいと思いますよね。お金には換算できません。お金換算しちゃいけません。お金なんか買い難いぐらい重要な仕事ですよね。まあ、一回の主婦って買い方よくないと思いますけども、まあ、やめて主婦になって、この子のお母さんになって、まあ、この本通りは、2番目のお子さんと手をつないで歩いたり、タンポポを摘んだり、トンボを追いかけたりして、まあ、昔ですね、今だったらね、2番目のお子さんとテレビゲームにいたけり、対決をし、ね、して、一緒になって、何でしょうかね、なんか、ね、いろいろやるわけですね。ね、で、この子はね、もうすっかり良くなったんですね。で、ここには書いてないんですけどね、別の本で聞いたことあるんですね。この子が言ったそうです。お母さん、もういいよって言ったそうですね。この本には書いてない、この本には書いてないんですけど、他の本で読んだ、お母さん、もういいよって言ったんですって。そう言われてもしばらくいたそうですけど、もう全然大丈夫と思って、お母さんは大学に戻るんです。書いてませんけどね、おそらくね、大学戻った時ね、前よりももっと深い、もっと深い新条人道学者になったと思います。で、この子も東大入っちゃうんですよね。東大に入ることがいいとは言ってません、誤解しないでね。ただ本来持っていた能力が開花したって意味でよかったと思いますね。で、これは一緒にいることを選んだんです。じゃあ先生したら一緒にいなかったら、そんなことはないと思う。家帰ってきて一緒に時間もあったし、おそらくこういう人だからちゃんとご飯も作っていったでしょう、おそらく、ね、これ昼これ夜とか言ってね、ゼミコンがある、ゼミ合宿がある時には2、3日分作っていったかもしれませんね。でも彼女はそれを置いて一緒にいることを選んだんですね。その祝福と報いは届けてます。で、皆さんね、愛するってのは一緒にいることを選ばないといけないんですよね。それだけで癒されたり救われたりする人結構いると思います。これが一つ目なんです。で、二つ目はね、何かというとですね、私が愛したように愛しなさいって書いてある。二つ目はもう、これヨハネの13章だから、もう一節からものすごく有名なところで、ご自分というか、一節言いますよ、13章の一節。さて、水越しの祭りの前にこの世を去って、十字架にかかってってね、十字架にかかって、そして復活した後天国に行くことを、父のもとに行くべき自分の時が来たことを知られたので、イエス様はいよいよ十字架復活だと分かったので、世にいる自分のものを愛されて、イエスは弟子たちや群衆もですけども愛され、その愛を残るところなく示された。だからこの後に出てくることは、これ前の聖書で好きなの、極みまでって書いてある。その役がすごく好きな、個人的には愛を極みまでって書いてあるんですね。個人的にはその役が好きなんですけど、その愛を残るところなく示された。だからこの13章に出てくることは、イエス様の愛を示した記事なんです。これはっきりその聖書を言ってるから。で、ご存知のように、このイエス様は、たらいに水を汲んで腰にタオルをして足を洗うね、ご存知ですよね、足をこう投げ出してね、もう何回も話しましたよね、皆さんがこっちか、こうね、左をこう左の肘にして、こうね、足をこう投げ出して横にしてこういるわけですよね。で、イエス様の胸元にいたのはいつもヨハネなんですよね。で、こうぐるっと一周回るんですね。次の人はその胸のところにこうやって足を外に投げ出す。だからイエス様は足をね、こう洗って回れたんですよね。で、足を洗う仕事っていうのは当時は、一番こうホテル、いわゆる旅館ですよね。こう宿泊所に行った時に足汚れてるでしょ。当時は足、地下駄みたいなもの履いてるか裸足かどっちかだから汚れてるでしょ。で、それで足ついたら、最初にこう足をパッて出して、その足を洗うのが、その宿屋さんの一番下賤な仕事なんです。そのイエス様はその一番汚れてる足、汚い足、中には匂いが捨てた人いるんじゃないでしょうかね ちょっと脱線しますけどね、一だから脱線していいかな。うちのヨハネ君と昨日会ってきたんですけどね、ヨハネが面白い話をしてました。まあ、ある方と一緒に、その方がいて、その方のお家に行って、 その引っ越しというかいろいろあって手伝いしたんです。そしたらですね、まあ、すごい汚れてるとか汚れてるって別に汚れてるのはね、言ってましたね。そのうちの家と一緒だから別に問題はないんだと。しかしその人は土地でいろいろ栽培して、部屋で栽培してるから土がある。しかもいろんなものを栽培してから匂いまですると。 でここそこで一生懸命掃除して帰ってきて電車乗ってたら、隣の人が、自分は気づかなかったけど、うーってこう臭いって言うんで、うーってしたんですって。あ、申し訳ないと思って別のところに行って、まあ、座ったんですって。でもそのうーっとされた時にものすごい嬉しかったんですって。その本当にすごい匂いのするところに行って、そういうふうになれた自分、それを喜ぶ、やったーと思ったんですね。これね、献身した人はこの喜びを持てるようになったら大丈夫です。私ね、おお、こいつ一つ超えたなと思ったんですよね。その時恥ずかしいと思ったり嫌だと思った人はすいません、献身者としてはまだ三流です、はっきり言いますけどね。でも本当になーって思ったんですって。で、それで嬉しかったって言ってね。で、それで戻ってきて、でもその靴はもう履けないってね 置いてましたよね ね、その靴がすごいんでね、その靴、その帰ってきてね、脱いでても履こうと思ったらすごい匂いだったんですって。あ、これは靴ね、その足とかね、言ってましたよね。ね、何の話だったっけって、何言ってるんですよね。足汚いんです、匂いするんですよね。その足様をこうタオル巻いてね、神ですよ、イエス様は。その足を洗われたんですね。弟子たちですよ。イエス様は足で弟子ですよね。で、その弟子の足を全部切らんで、ユダも入ってるんです。イエス様がはっきり一人裏切るって明確に言ってるんですよ。知ってるんですよ、分かってるんですよ、こいつは裏切るって。その裏切る人の足も洗ったんですよ。これを愛と言います。一番汚いところを洗って、しかも自分を裏切ることが分かってる人の足を洗って、これを愛と言います。で、そうイエス様言ったからね。で、つまり本当に俺でも汚い部分、そこを洗うわけですよね。でもね、それをお互いしたら弟子だとみんなが認めてくれる。で、それだけでね、勝手に人は救われ始めるでしょうね。もちろんカリスマを用いてください、どんどん。でもその心を持ってカリスマを用いたら神が技をしないわけないですよね。おそらくね、一番重要なのはその心と動機なんですよ、カリスマを用いる時の。こういう心が本当にあってカリスマを用いたら技がバンバン起こってくるんでしょうね。神に求めましょうね。お互いの肉には全くないと思います。あ、勝手に決めつけて申し訳ありません。私は自分は肉にはない、ただイエス様がいるからね、聖霊がおられるから、聖霊にはその心がある。私の人生は、ね、聖霊いらっしゃるからね、この方と共に歩むならできる、ね、でこれ弟子たちされた、イエス様されたで、そうしなさいよって言われたんですよ。そうしなさいよって。ということは、教会に来た時にお互いの中に放り出される足が見えるし、思うわけですよね。なんで私がこの足を洗わなきゃいけないの、ね、足引っ込まなさいよ、洗ってからおいでって。そういう教会はね、成長しない。一言言ってません、自分の中にね、これ意識しないとダメですよね、肉はね。肉はやっぱり思いませんか。いや、肉は うん、臭とかね、もう何考えてんのかしらって思いたくなってしまう弱さを持ってるでしょ。でもそうじゃなくて、それを洗っていくっていうね。イエス様はそうされたんです。キリストは言えたんですよ、洗ってきなさいって。キリストは引っ込みなさいって言えたんですよ。キリストだけは言ってもよかったはずですよ。キリストは手ぬぐいに巻いてこう洗って拭いたんですよ、きれいに。これはね、いや、もう本当にキリストの生涯って十字架の人生ですね。ね、それでね、さっきのこの本ですけどね、もう一つ面白い話があってね、これはね、アインシュタインの話ですよ、アインシュタインの話が。岡山先生、ちょっと面白いです、アインシュタインの話。アインシュタイン先生、物理学者知ってますよね。アインシュタインはね、日本で生まれたらあんな偉大な学者になってないって言われてるんですけど、彼はね、知ってますかね、教育ママのことを11周マーダーって言うんですよね。ね、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、数学大嫌いで苦手だったんです。で、この人も何かというとですね、数学大嫌いで劣等生で、あんまり成績悪いので学校からお母さん引き取ってくださいって、この子いると困り、学校から断られた。それをお母さんが引き取って、お母さんがこの子を教えて、ほいでね、 物理学者ですよ、物理学者で確かね、そうだよ、そうだね、原子物理学者、アインシュタインでね、アインシュタインがいなかったら物理学者変わってたでしょうね、原子物理学者でしょ、数学なしには成り立たないんですよね。よくうちの中にいますよね、数学は好きじゃないけど理科のためにやるとか言ってね、理科が好きだからね。でこれ何かというと、数学が大嫌いで学校の成績が悪くて学校から断られた人なんですよ。もうちょっとこの子はもうここその人をお母さんを受け取って、大嫌いな数学ができる物理学者になっちゃった。最も弱いところをこのお母さんね、しっかり受け止めてね、逆にプラスに転じたんです。ではね、一つね、自分を愛してくださいね。あなたの弱い醜い部分をね、こんなのがあるからもう私は錆びついてるなんて言わないのね。これその錆はわさびに変わりますからね。これ絶対自分のことに対してね、そのなんていうか否定的になってダメだとか言わないでね、と同時に人々に対して汚い味だな、匂いがするなってと思いますよ、人間だから。でもそれをこう洗っていける心をね、神様からいただきましょう。お互いの肉はないと思います。ないからって落ち込まなくていいです。ないことをお互い認めましょう。そんなことはないって人頑張って。三浦彩子さんのね、もともと付き合った前川忠さんですね、前川清さんは長崎出身ですが、前川忠さんが本当に隣人愛しなさい、チャレンジして愛せなくて自分の体を打ってね、それを見て三浦彩子さんは感動して変わるんですけど、できないですよ、もう私たちには。悲しいぐらい。でもね、主がいらっしゃるんです。そのどうしようもない罪との私たちに聖霊がいらっしゃるんです。この方はそんな私たちを愛するもの、汚い部分を洗い人に変えてくださるんですよ。私ね、これぞ恵みです。すごい恵みです、これぞ、それはね、期待しましょうね、主に。お互いね。そしてこれ二つ目、ね、で三つ目がですね、やっぱり愛といったら極めつけは十字架です。十字架にまさらいはありません。イエス様に書かれたんですね。で、それが何章だったっけ、最後は。15章ね。15章のところで、こう書いてあるんですね。十字架の直接ことじゃないんですけど、15章のところで、これ今のことのところかな。15章の12節でね。私があなた方を愛して、12節。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めですと言って、その後に愛し合うこと。で、最後の愛は人がその友のために命を捨てるという、これより大きな愛は。で、キリストは、私のために十字架で死んでくださった。命を死ぬって命をもう明け渡すってことです。で、死ぬって一瞬パッて死ぬって もちろんね、殉教したりして素晴らしいと思うんですけど、死ぬって何を見せるかというとね、命をくくりつけるってことなんです。その人のために自分の命をくくりつける。命ってライフ、英語では生活とも訳せる。自分の生活、自分の時間をもうその人に明け渡しちゃうってことなんですよ。これも死ですよ、今さに、ね。で、それは本当に、十字架ですよね。イエス様は十字架で本当に私の罪が担って死んだときに、まさに死んでくださったんですよね。で、私たちもそこを死を通されるんですよね。で、きれい事じゃない、大変ですよね。嬉しくないですよね。肉は大変ですよね。でも、本当に肉に死んでしまって、死んでしまったら、肉に死んでしまったら、ね、死ぬ時喜びが来るんですよね。そしてね、実はね、そしたら神の復活が始まる、命が始まる、流れ始まる、復活の命が。イエス様は十字架な、イエス様はいつもより十字架にかかったのは、イエス様のね、ご意志でかかってくださって死んでくださったじゃないですか。復活はイエス様は自分で復活したんじゃないですよね。死なる神が聖霊の力を持って復活させたんですよね。ではね、私の人生には本当に十字架を引き受けてしまうと肉は大変ですよ。でももう死に切って死んでしまうと神の復活の血が流れ出す。ガーって長崎教会にその復活の血が流れ始めたらですね、すごいでしょうね。礼拝毎週人増えてきます。頑張らなくても復活の血が流れ始めたら、 で、そこですね。で、神様なんか今それを言ってるんですね。で、この十字架で本当にこう、イエス様は自分の命を捨て切って死んでくださった。私たちも本当にこう自分自身を十字架につけて死を通せることがある。ある方は無理やりでしょう。ある方は選択かもしれません。ね、いつも26世紀になって、マチアスに自分で選んだ人、ルゴみたいに選択できた時に選んだ人もいれば、もう選ばなかった人も中にはいますよね。もう呼び出されちゃってね、なんと一番最初に死んだ、フィリピン、そう、ありがとう、フィリピンはね、選べなかったですよね。日本に来るつもりもなかったですよね。つまり日本って考えたこともない。ね、彼はメキシコに帰って、ね、神父の安心を受けられちゃったのにね、気がついたら日本に漂流してて、すぐにまた船が直ったらいけるんだと思って待ってたら、捕まえられて、気がついたら25年入ってたわけですよ。まあまあ、こう強いられた人ですよね。まあ、いろんな十字架があります。でも、どんな十字架であっても、それを本当に受け止めて、その死を引き受けたとき、愛するってことは死んじゃうことなんですよ。でも、その死ぬことがね、本当に愛してた喜びなんです。本当に愛してる人のために死ねたら喜び、それぐらい今時流行らないのかな、そういうのって。我々の時代は結構そういうのね、流行ったんですよね。君のためなら死ねるとか言ったらね、 ね、君のためなら死ねるってね、でも君の歯の匂いは耐えれないとかね 結局そういう人間なんてそんなもんなんですけど、そうじゃなくて、本当にこう愛するもののためには死ねるって言うし、死ぬことが喜びになっちゃう。これ本当に愛するものですよね。イエス様は十字架で、何で私の死られたかって、それ以外に救いの道がなかったからですけど、私たちを愛し切られたからです。本当に愛し切られたからです。で、私たちも無理になんかしなくていいですよ。でも、神様の道の中で本当に死ななきゃ、自分でも死んでしまわなきゃいけないことってあるじゃないですか。その時に、愛すると。で、それがあったら、あなた方はその弟子と、ね、弟子となり、こう一番最初に言いますが、その愛があれば弟子であることを全ての人が認めると。で、弟子だなんて言わなくたって認めますよって、そしてそこに神様の宛てが起こってくるぞってことを言われてるんですね。で、今日の15章でもさっき読んだように、私があなた方を愛してあなた方も互いに愛し合うことって書いてある。さっき言ったその15章の16節、有名な御言葉、あなた方は私を選んだのではありません。私があなた方を選べ、あなた方を任命したのです。そのあなた方は行ってみますし、そのあなた方の身が残るためである。またあなた方は私の名によって血を求めるのは、何でもあっちがあなた方の渡りのためです。私もこれは私の召しの重要な御言葉です。でも、すぐその後に、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に当たる戒めですって、セットなんです。これなしにこの御言葉は成り立たない。さっき読んだその12節の方は、その直後に、人はその友のために命を捨てるという、これより大きな愛はありませんって書いてあって、これは十字架なんだ。神様は本選でリバイバルがようやく始まってきて、主の方は本当に技を起こしたいんですね。カリスマを通して、インターネットを通して、賛美歌を通して。でも、もちろん歌の練習をして上手くなることは必要でしょう。カリスマの訓練をして霊的なことが分かれるようになる、霊的な視野を開くことも必要でしょう。でも、最も重要なことは、キリストが持っていたこの愛を、聖霊によって、聖霊の助けの中で、私たちが実際に生活の中でこの愛を求めて、この愛に生きるかどうかなんですよね。そういうチャレンジがきっと来ると思います、皆さん。それぞれに家庭で来たり、学校で来たり、職場で来たり、みんなそれぞれ違うところでも来るでしょう。あ、教会で来るでしょう 教会でね、その神様からのチャレンジをですね、一歩ずつ、まず一緒にいることから始めましょう、ね、そしてその次に、本当に弱さ、欠け、ね、なんかこうマイナスと、明らかにマイナスのところを責め立てる、退けるんじゃなくて、それを洗って覆われたイエス様のように覆っていくんですよね。立場になったイエス様の方が、死の方のイエス様がやられたってことね。そして3つ目に、死ぬっていうか、そのために喜んで自分を捨てる、死を選び取っていくってことですよね。これはね、これはまさに愛するってことなんですよね。それを自分だけじゃなくて、相手もお互いにその愛を持って使いなさいっていうふうに言われたんですね。で、お互いその愛を持って使えれるように神に求めましょう。そうじゃないふうに接せられたら、思ってください。あ、この人はまだ肉で生きてるんだなって。で、自分もまだそうなったら肉で生きてるなって。あ、私は肉だなって。神のしもべ、肉肉教会だなって。そうだな、 神様どうぞ私もあの人もお互いに恵みによって神のしもべ聖霊満ちた教会になるようにしてくださいって、ね、ああパスターに行く、信徒に行く、ね、肉18人、ね、ああもういっぱい肉だらけだなって、ああそこは神様助けてください、私は憐れんでください、あのパスターもこの人もみんな憐れんでくださって、聖霊の助けの中で愛し合い使い合うってことが開かれてくるようにっていうことを神に求めましょう。本気になってで求めたら来ますよ、必ずあなたの前に置かれますよ。足を掘り出して汚い人がで、あなたが洗ってもらうべき立場なのにあなたに洗えと、必ず来ます。求めたら、前もって言ってません、求めたら来ます。それをね、引き取るか受け取るかどうかはあなたのクリスチャン人生、奉仕者としての歩みを実は決定づけるんです。どんなにそういうカリスマがあってもその心がなかったら実はね、正しく持ち上げていきません。カリスマは大事ですよ、でもね、そこなんですよね。それをね、覚えてほしい。でそれがさらに進んでいくと、今日の十二章みたいに命を捨てなさい、ライフを捨てなさい、あなたの人生をもうこのそこに据え付けなさいってこうね、そういうチャレンジが来た人はね、いよいよ上級卒業試験これをクリアした後はね、喜びがやってきます。人の喜び、神からの喜び、そしてね、神の技が始まってきますよね。そういう人たち見せてきたらね、爆発ですよね。迫害が来るというのはね、嫌もなくそこに追い込まれるんです。それを受け取らなかったらもう信仰捨てるしかなくなる。もうそういうところをしっかり受け取らないと信仰保ってられなくなる、迫害が来ると。そうでしょ、だってね、だから敵を愛さないとどうも迫害の時耐えられませんよ、ね、だから、まあね、面白いですよね。だからリバー黙食の時代にすごい迫害とか困難とともにリバイバルが来るっていうのは聖書から見て妥当ですよ、ものすごく、ね、で今我々はその飯に向かってきっと取り扱いを受け始めていると思います。人を見てたらね、なんで私ばっかやって思うことはいっぱいあると思いますけど、どうぞ人を見た時にそうだった肉なんだなって思って、神に裁きを任せて、あなたは神の前に求めてほしい。私はイエス様はあなたについていきたいって、私はあなたとが愛されたように愛したいっていう、お互いに心からできますように、主を助けてください。もしそれがこの教会にあふれたら間違いなく驚くべきことが始まります。ですが愛を語る教会は山ほどあるんです。でも愛に来ている教会はほんの一握り。神様はね、そこをチャレンジしてくれるんですよね。だから愛を追い求めなさい、また見たものたまもの特に予言することを熱心に求めなさい。これなしにたまものも予言もないんです。はいね、どうぞ覚えてほしいですね。今日はそこを語りなさいって言ったんですね。あ、お互いに、ね、お互いに肉です。でも聖の助けの中で、家庭で、教会で、職場で、それぞれに置かれている場所で、本当に聖霊の助けの中で神様がおっしゃった愛、一緒にいて本当にいろんなマイナスを負っていく愛、そして最後はそこに人生をかけて死を受け取っていく、そういう心を与えられたいと願います。天のお父様。